聖書を読み出します。聖書は旧約聖書の1ページ創世記第1章の11節です。11節と12節を読み出します。創世記の第1章の11節と12節です。お読み出します。創世記第1章の11節12節。神は言われた。地は草を芽生えさせよ。種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける果実を地に芽生えさせよ。そのようになった。地は草を芽生えさせ、それぞれの種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける木を芽生えさせた。神はこれを見てよしとされた。以上です。広島教会にまた赴任してきましてですね、牧師室にはバルコニーが、ちょっと広い場にバルコニーがありますので、そこでですね、ちょっと趣味ではありませんがですね、前の時は何にもしなかったんですけど、今回はちょっと年を取ったこともあって盆栽でもしようかなと思ってですね、木をですね、置いてみたりしました。でオリーブの木とですね、で夏はですね、春から夏にはあそこ日が差すんですけど、もう夏を越えたらですね、また春まで日が一切差さないんですよね、バルコニーは。で、そんなところにですね、観葉植物で育つのかなと思いながらですね、夏の間にですね、置いてたオリーブとか置いてたんですけど、やっぱり育つのは育つんですね。で、今回ですね、じゃあ冬にどうしようかなと思って椿をですね買ってきまして、で椿っていうのは日が当たらなくてもですね、ちゃんと花を咲かせるんだなとですね。で、他のですね、パンジーとかなんかもですね咲いてますので、意外と日が直接刺さなくてもですね、草花は育つようにできてんだろうなっていうふうに眺めていますと、まあそうだと思います。みんながみんな火を受けて育つわけではないのでですね、神様が作られた植物っていうのはやっぱりそれはその力を持ってやっぱり育っていくんだなというふうに思っています。で何ですかね、種を持つですね、葉っぱももらいましたのでですね、育ててですね、それはシソですよね。シソをですね、ある方がですね、教会に持ってこられてですね、でその植木鉢があったのでそのまま育ててたらですね、種ができましてですね、でこの種がまた非常にいっぱいできるんですよね。で来年これまた植えてみようかなとかですね、多分そういう楽しみをですね、やっぱり人間を持つことが許されてるんだなというふうに思います。で、創世記っていうのはよくできたものでですね、種を持つ草と実を持つですね、実をつける果実をですね2つある、よくその創世記をですね書いた人たちはそれをちゃんと見てたんだなと思いながらですね、自分のバルコニーを見ています。創世記の一章にはですね、天地創造の物語が書いてありまして、混沌の中から光あれと言われて、神様は太陽、そして大空、海と順序よく創造されていきます。これらが全てですね、作られたものですね、の後にですね、よしとされたというですね、でよしとされたというのはどういうことなんだろうって、これは甚だ良かったって訳すこともありますし、あるですね、聖書には、美しいと思われたっていうふうな表現があります。その方がなんか僕は好きだなと思います。よしとされたと、甚だ良かったというよりも神様はこれを見て美しいと思われたという、そう思うとですね、神様が作られたものっていうのは全て美しいと神様がですね思われた、最後に人間を想像されますけども、人間も神様にとってみれば甚だよく美しい存在として実は作られたのだなというふうに思うのです。でこの3日目にはですね、大地とともにですね草木を作られました。しかし創世記のですね、この一章のですね、天地創造の物語の中で一つだけ違うのは、この3日目にですね、よしっていう言葉が2回出てくるということです。神様がですね、作られた草木を作られて2回これは甚だ美しいと思われたという言葉があります。神様のですね、創造がですね、人間にもたらした恵みっていうのは食べることだけではなくして、自然がそこにあるという平和の象徴でもあるんだろうなと思います。私たち生きる社会ですね、緑がですね、あるんですね。で、それがですね、季節ごとにですね、実はその芽生えさせていくという、 まあ、そういうことを見ると神様が作られた自然が私たちにとってまた来年も新しく実をつけるってことが平和の象徴なんだろうなというふうにも思うのです。で、広島に来てですね、今はですね、毎日平和公園をですね、散歩しております。まあ、修学旅行生もですね、戻ってきまして、戻ってきたのはいいんですけども大混雑なんですよね。毎日30台から40台ぐらいのバスがもうあるんかな。だから1日いればもっとだと思うんですけどですね、高校生や中学生や小学生やもう入り乱れてるっていうか、まあ、コロナの時はですね、ほとんど修学旅行生いなかったのでですね、静かな平和公園だったんですが、で、まあお昼に行ったり夕方に行ったりするんですけども、いつも多いんですけど、お昼に行くとですね、今は公園の中でみんながお弁当を食べててですね、大体ある武蔵の弁当が多いんですけどですね、食べておられましてですね、昔は平和公園の資料館の下でね食べてたんですけど、まあ、それはやっぱりなと思いながら、でも最近は木の中でですね食べています。で、あそこにはですね、実はですね6000本の木が植えてあるんですね。で、これちゃんと分かってましてですね、どこから来たかっていうと、世界各国からですね、この原爆の後ですね、100年は草木1本生えないと言われた時に全世界から送られてきた6000本の木があそこに植えてあるんですね。で、それが今成長してあれが森になっているんですね。だからさまざまなですね、種類の木がある。ドイツから来た木とかですね、バラとかですね、いろんな木があって、それを一つ一つ見ていくと非常にですね、ああ世界各国から来てんだなというふうに思います。で、その中に最近実をつけるですね、木を見つけて、まあ、柿がですね植えてあったり、どんぐりが植えてあったりですね、しております。で、ああこんなとこにもですね、またですね、実がなってですね、落ちてまた新しく成長していくのかなと思って、でその中にですね、皆さんがよく知っているですね、青霧の木ですね、被爆青霧っていうのが資料館のですね前にあります。で、青霧の木っていうのはですね、夏はですね緑色なんですけど、もう今は枯葉でどんどん落ちていくんですね。で、種がですね、青霧の木は非常にユニークな形してて、葉っぱじゃないんですけど、花弁が船みたいになってて、そこに種が3つから4つぐらい多分ついててですね。で、葉っぱは落ちていくんですけど、その、種をつけたですね、花弁だけは落ちないんですよね。で、落ちるまで待って拾おうと思ってるんですけど、なかなか落ちないですね。で、で見上げてみると相当たくさんですね。これ全部が青霧になって成長したら、それ世界中が青霧になるだろうぐらいですね、実は実をですね、種をつけていますですね。で、青霧の木の歌にですね、たくさん、こう持ってとかなんていう歌詞があって、あれ何のことかなと思って、今年初めてですね、青霧がこんなにいっぱいですね、種がですねあるんだな。で、その種がですね、実は世界中に今度は平和公園から世界中に配られてるんですね。それは資料館の売店に売ってあるんですけど、ですから全世界にですね、実は青霧の被爆樹木の子どもたちが全世界に散らばっているということなんだろうなという、まあ、そんなことを考えていくとですね、神様が作られた青霧の木が実は世界に向けて平和をですね、やっぱり訴えているという、まあ、そのことがですね、わ素晴らしいなと思いながら昨日はですね、見てきました。まあ、神様がこの世を創造された時にですね、第一にまず草木を置かれた。まあ、どんなに荒廃したところでもまた神様が作られた自然が回復されていく。まあ、そこに平和を見出していく。それがですね、創世記ではないかなと思います。まあ、そんなことを思いながらですね、やっぱり私たちはこの自然をですね、大切にしていかなきゃいけないな。まあ、そのことをですね、思われて、神様が作られた自然の回復が私たちに与えられている使命のようにも思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様はこのように草木を芽生えさせてくださいました。草木は季節ごとに葉をつけ、実をつけていきます。どうかそれが永遠に続けていきますことができるように、 どうか終わりの日まで神様、私たち人間がこの自然を守っていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに集う信者、求道者、牧師、母子の家族と共に手を守ってください。またルーデル保育所、谷の井幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日も事故やけがください。また病気、新型コロナですから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。